第一章。相続。第一節。債権の目的。法定利率。第404条。第一項。利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。第二項。法定利率は、年 3% とする。第三項。前項の規定に関わらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を追う一期とし、一期ごとに、時効の規定により変動するものとする。第4項。各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの、以下この項において、直近変動期という、における基準割合と、同期における基準割合との差に相当する割合、その割合に 1% 未満の波数があるときは、これを切り捨てる、を、直近変動期における法定利率に加算し、または、減算した割合とする。第5項。前項に規定する基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日除くする年の6年前の年の1月から、前々年の12月までの各月における短期貸付の平均利率、当該各月において、銀行が新たに行った貸付、貸付期間が1年未満のものに限る、にかかる利率の平均を言う、の合計を60で除して計算した割合、その割合に 0.1% 未満の波数があるときは、これを切り捨てる、として法務大臣が告示するものを言う。不能による選択債権の特定。第410条。債権の目的である給付の中に、不能のものがある場合において、その不能が選択権を有するものの過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。第2節。債権の効力。第1巻。債務不履行の責任など。履行期と履行地帯。第412条。第1項。債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から地帯の責任を負う。第2項。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けたときまたは、その期限の到来したことを知ったときのいずれか早いときから地帯の責任を負う。第3項。債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けたときから地帯の責任を負う。履行不能。第412条の2。第1項。債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び、取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。第2項。契約に基づく債務の履行が、その契約の成立のときに不能であったことは、第415条の規定により、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。受領地帯。第413条。第1項。債権者が債務の履行を受けることを拒み、または、受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者は、履行の提供をしたときからその引き渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意を持って、そのものを保存すれば足りる。第2項。債権者が債務の履行を受けることを拒み、または、受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。履行地滞中または、受領地滞中の履行不能と、帰籍自由。第413条の2。第1項。債務者がその債務について地帯の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない自由によって、その債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき自由によるものとみなす。第2項。債権者が債務の履行を受けることを拒み、または、受けることができない場合において、履行の提供があったとき以後に、当事者双方の責めに帰することができない自由によって、その債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき自由によるものとみなす。履行の強制。第414条。第1項。債務者が任意に、債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制、その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項。前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。債務不履行による損害賠償。第415条。第1項。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときまたは、債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び、取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない自由によるものであるときは、この限りでない。第2項。 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。第1号、債務の履行が不能であるとき。第2号、債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。第3号、債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。損害賠償の範囲。第416条。第1項。債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。第2項。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。中間利息の控除。第417条の2。第1項。将来において、取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。第2項。将来において、負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。過失相殺。第418条。債務の不履行または、これによる損害の発生もしくは、拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及び、その額を定める。金銭債務の督促。第419条。第1項。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。第2項。前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。第3項。第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。賠償額の予定。第420条。第1項。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。第2項。賠償額の予定は、履行の請求または、解除権の行使を妨げない。第3項。違約金は、賠償額の予定と推定する。代償請求権。第422条の2。債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により、債務の目的物の代償である権利または、利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転または、その利益の償還を請求することができる。第2巻。債権者代位権。債権者代位権の要件。第423条。第1項。債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利、以下非代位権利という、を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び、差し押さえを禁じられた権利は、この限りでない。第2項。債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利非代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。第3項。債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、非代位権利を行使することができない。代位行使の範囲。第423条の2。債権者は、非代位権利を行使する場合において、非代位権利の目的が過分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、非代位権利を行使することができる。債権者への支払いまたは、引き渡し。第423条の3。債権者は、非代位権利を行使する場合において、非代位権利が金銭の支払いまたは、動産の引き渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払いまたは、引き渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払いまたは、引き渡しをしたときは、非代位権利は、これによって消滅する。相手方の抗弁。第423条の4。債権者が非代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。債務者の取り立てその他の処分の権限等。第423条の5。債権者が非代位権利を行使した場合であっても、債務者は、非代位権利について、自ら取り立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、非代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。非代位権利の行使にかかる訴えを提起した場合の訴訟告知。 第423条の6。債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。登記または、登録の請求権を保全するための債権者代位権。第423条の7。登記または、登録をしなければ権利の特措及び、変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続きまたは、登録手続きをすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を順用する。第三巻。差外行為取消権。第一目。差外行為取消権の要件。差外行為取消請求。第424条。第一項。債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取り消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者、以下この間において、受益者という、がその行為の時において、債権者を害することを知らなかった時は、この限りでない。第二項。前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。第三項。債権者は、その債権が第一項に規定する。行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求、以下差外行為取消請求という、をすることができる。第4項。債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、差外行為取消請求をすることができない。相当の対価を得てした財産の処分行為の督促。第424条の2。債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、差外行為取消請求をすることができる。第1号。その行為が、不動産の金銭への換価、その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において、隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分、以下この条において、隠匿などの処分という、をする恐れを現に生じさせるものであること。第2号。債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿などの処分をする意思を有していたこと。第3号。受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿などの処分をする意思を有していたことを知っていたこと。特定の債権者に対する担保の、供与等の督促。第424条の3。第1項。債務者がした既存の債務についての担保の供与または、債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、差外行為取消請求をすることができる。第1号。その行為が、債務者が支払い不能、債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言う。事項第1号において、同じ。の時に行われたものであること。第2号。その行為が、債務者と受益者とが通謀して、他の債権者を害する意図を持って、行われたものであること。第2項。前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、または、その時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定に関わらず、その行為について、差外行為取消請求をすることができる。第1号。その行為が、債務者が支払い不能になる前、30日以内に行われたものであること。第2号。その行為が、債務者と受益者とが通謀して、他の債権者を害する意図を持って行われたものであること。過大な代物弁済などの督促。第424条の4。債務者がした、債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より、過大であるものについて、第424条に規定する要件に、該当するときは、債権者は、前条第1項の規定に関わらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、差外行為取消請求をすることができる。転得者に対する、差外行為取消請求。第424条の5。債権者は、受益者に対して差外行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得したものがあるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、差外行為取消請求をすることができる。第1号。その転得者が受益者から転得したものである場合、その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。第2号。その転得者が、他の転得者から転得したものである場合、その転得者及び、その前に転得したすべての転得者が、 それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。第二目、差外行為取消権の行使の方法と、財産の返還または、価額の償還の請求。第424条の6。第1項。債権者は、受益者に対する差外行為取消し請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。第2項。債権者は、転得者に対する差外行為取消し請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。被告及び、訴訟告知。第424条の7。第1項。差外行為取消し請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを被告とする。第1号。受益者に対する差外行為取消し請求に係る訴え。受益者。第2号。転得者に対する差外行為取消し請求に係る訴え。その差外行為取消し請求の相手方である転得者。第2項。債権者は、差外行為取消し請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。差外行為の取消しの範囲。第424条の8。第1項。債権者は、差外行為取消し請求をする場合において、債務者がした行為の目的が過分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。第2項。債権者が、第424条の6第1項交談または、第2項交談の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。債権者への支払いまたは、引き渡し。第424条の9。第1項。債権者は、第424条の6第1項前段または、第2項前段の規定により受益者または、転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払いまたは、動産の引き渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払いまたは、引き渡しを、転得者に対してその引き渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者または、転得者は、債権者に対してその支払または、引き渡しをしたときは、債務者に対してその支払いまたは、引き渡しをすることを要しない。第2項。債権者が第424条の6第1項交談または、第2項交談の規定により受益者または、転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。第3目。差外行為取消権の行使の効果。任用判決の効力が及ぶものの範囲。第425条。前条の規定による取消は、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。差外行為取消請求を任用する確定判決は、債務者及び、そのすべての債権者に対してもその効力を有する。債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利。第425条の2。債務者がした財産の処分に関する行為、債務の消滅に関する行為を除く、が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。受益者の債権の回復。第425条の3。債務者がした、債務の消滅に関する行為が取り消された場合、第424条の4の規定により取り消された場合を除く、において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、または、その価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって現状に服する。差外行為取消請求を受けた、転得者の権利。第425条の4。債務者がした行為が転得者に対する差外行為取消請求によって、取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした、反対給付または、その前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。第1号。第425条の2に規定する行為が取り消された場合、その行為が受益者に対する差外行為取消請求によって、取り消されたとすれば、同条の規定により、生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権、またはその価額の償還請求権。第2号。前条に規定する行為が取り消された場合、第424条の4の規定により取り消された場合を除く、その行為が受益者に対する差外行為取消請求によって、 取り消されたとすれば前条の規定により、回復すべき受益者の債務者に対する債権。第4目。差外行為取消権の期間の制限。第426条。差外行為取消請求にかかる訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過した時は、提起することができない。行為の時から10年を経過した時も、同様とする。